はい、こんにちは、サダイジン光永です。5月の末になりますが、いかがお過ごしでしょうか。この時期ですね、神社や寺を歩くと、青もみじ、綺麗ですね。光が柔らかくなります。優しくなります。普通の紅葉樹を通した光よりもなんとなく、いわーっと柔らかい感じになるのがいいです。さて、発売中です。松尾芭蕉紀行文集。今なら、奥の細道とのセット購入がお得です。詳しくはリンク先まで。そして、京都公演やります。6月17日、京都で声を出して読む小倉百人一首。11番、三義高村から、20番、元吉親王まで。こちらも詳しくはリンク先まで。さて、本日は、比叡山延暦寺の門前町、坂本を歩きます。あの修積みの石垣と、たくさんの里坊跡。里坊というのは隠居した延暦寺の僧が住んだ、僧坊の跡。それらが風情ある町並みをなしています。歴史ある日吉大社、西教寺。琵琶湖の眺めも素晴らしく、心が落ち着きます。JR 湖西線、比叡山坂本駅下車。駅前の公園に、若き日の最澄の像が立ちます。伝教大師最澄といえば、頭巾かぶって澄ましている姿がパッと浮かびますけれども、若い時はこんな感じだったでしょうか。すぐ駅の前が日吉大社の参道です。道すがら右に見えてくるのが九人屋敷です。江戸時代、坂本の町は、延暦寺の寺領でした。寺の領土だった。ために、幕府や大名からの支配は受けませんでした。延暦寺からの支配を受けました。年貢は延暦寺に支払い、町の行政は延暦寺に委ねるのです。その時、延暦寺から派遣されて、坂本の町の行政指導に当たったり、年貢を徴収する役目を担ったのが、九人と呼ばれる人々です。彼らは延暦寺の僧侶でありながら、名字帯刀を許されていました。この屋敷は、代々延暦寺の九人も務めた岡本家の屋敷が、平成13年、大津市に寄贈されたものです。主屋、屋敷の中心となる建物です。江戸時代後期の新築と推測され、九人屋敷の雰囲気を今に伝えます。晩年も坂本の町で過ごした横井金国による襖絵も、屋敷の風情を深めています。5月ということで、五月人形が展示してありました。米倉、徴収した年貢を蓄えたところです。厳しく取り立てたんでしょうか、それとも領民に優しかったのか、それはわかりませんが。九人屋敷を後に、日吉大社の参道を進んでいきます。京阪電鉄石山坂本線、坂本比叡山口駅を通り過ぎると、日吉大社の二の鳥居です。いよいよ参道の雰囲気が出てきました。真ん中を車道が走っていて、その左右がこういう雰囲気のある、歩道になっているんですね。あの修積みの石垣、風情があります。坂本の隣の阿能にいた阿能衆という人々が積み上げたので、阿能衆積みと言います。特徴は、割石を使わず、自然石だけで、隙間には小石を埋め込んであります。日吉大社の参道だけではなく、坂本の町の至るところで見られ、町のシンボルマークになっています。側溝にザバザバと水が流れているのも癒されます。日吉大社の入り口三の鳥居に着きました。日吉大社は比叡山の東、大津市坂本にあります。約2100年前の十代崇神天皇七年の創建。古くは比叡社と言い、比叡三能社、日吉三能社。比叡三能権現、比吉三能権現とも言います。全国3800余りの日吉神社、比叡神社、三能神社の総本山です。 祀られている神様は、比叡山の地主神である、大山杭の神と、天智天皇の大津京遷都によって移されてきた、奈良の宮山大宮神社の大名口の神。つまり古くからの土地神様と、新しく連れてこられた神様が、並び祀られているわけです。広大な境内には、21の拙者と多数の末社があり、拙者だけを数えて三能21社、拙者末社を合わせて三能108社と称しました。平安京遷都後は平安京の表鬼門、東北にあたることから、王城鎮護、魔除け、法除けの神社としてことに信仰を集めました。比叡山に延暦寺が建つと、延暦寺の鎮守の社となり、天台宗の御法神となり、神仏集合により三能権現として延暦寺と結びつきを強めていきました。比叡山の僧兵が豪祖と言って、都に繰り出す時には、比叡社の信用を担いでいきました。歴代の天皇上皇もこれには逆らえず、厄介なことでした。かの白川上皇も、天下三大不如意と言って、私の思い通りにならないことが三つだけある。才の目と鴨川の水と永山の悪僧であると。元気2年1571年、織田信長の焼き討ちによって、比叡社の社殿、宝物もほとんどが焼失します。その後、豊臣氏の援助を受けて復興され、江戸幕府からも厚い庇護を受けました。明治元年1868年、神仏分離令により延暦寺と分離。明治4年1871年、寛平大社に列せられ、第二次世界大戦後、日吉大社と改名されました。三の鳥居を越えて、岩山大師を本尊とする愚峰寺を右手に見て進むと、受付があって、ここから日吉大社に入っていきます。まっすぐ進み、正面の大宮橋を渡ります。右手に見える走り橋、二宮橋とともに日吉三橋と呼ばれ、豊臣秀吉の寄贈です。うっそうとした木々の間に見えてきました。三能鳥居。ちょっと変わってますね。普通の鳥居の上に三角の合掌組の柱が帽子のように乗ってます。合掌鳥居とも呼ばれ、日吉大社独特のものです。神道と仏教が融合した三能神道を形にしています。日吉大社は三能山、三能権現とも呼ばれています。では、三能とは何でしょうか？それは、日吉大社イコール比叡社が、比叡山延暦寺の鎮守の社とされたことと関係があります。比叡山延暦寺は、インドの領主山、中国の天台山になぞらえられます。領主山はお釈迦様が説法をした山。天台山は中国天台宗発祥の地、いずれもありがたい仏教の聖地です。そして、領主山、天台山の鎮守の神を三能と言います。そのため、延暦寺の鎮守である比叡社で祀られている神々のことを三能と呼ぶようになったというわけです。では、三能権現の権現とは何か？権現とは、仏の本質、本自が、神の姿をして仮に現れたものです。権は仮に、現は現れる。だから仮に現れるで権現です。例えば中身は大日如来なのに、表面上はアマテラス大御神として現れるといった具合です。これを、本自衰弱思想と言います。日吉大社の場合、 西本宮で祀られている大名討ちの神の本寺は、釈迦如来。東本宮で祀られている大山杭の神の本寺は、薬師如来となります。神の本寺が仏であるという本寺垂迹思想。平安時代から鎌倉時代にかけて発達していきました。まあ、いかにも日本人らしいごたまぜの思想ですけれども、これによって仏教と神道の宗教戦争が起こらなかったわけで、うちの神を信じない者は全員地獄行きだと主張するどこぞの心の狭い宗教よりは、よほど優れていると私は思います。参道を右手に見えてきたのが、マサル社です。日吉大社の守り神である猿を飼っています。神の猿と書いて、マサル。神の猿と書いて、マサル。マサルは、悪魔の魔、魔が猿。そして、勝利のマサルに通じることから、縁起がいいわけです。なぜ日吉大社が猿と結びついたのか。詳しいことはわかりません。ただ日吉大社は背後に八王子山を背負って、比叡山のふもとでもありますので、古くから猿はごく身近な動物でした。平安京に都が移ると、平安京の鬼門封じとして、比叡社の猿の役割はいよいよ増しました。比叡社は平安京の表鬼門東北にあたるので、悪霊や鬼といった悪いものが入ってくる方角です。その魔を、悪魔の魔を猿の力によって猿というわけです。京都御所の牛虎東北の鬼門には、猿が辻といって、一部へこんだ部分があって、軒下に猿の像が安置されています。見ず聞かず、言わざる密の猿よりも、思わざるこそ勝るなりけり。第18代の天台座主、自衛大師良源が、比叡社に奉納した七種の和歌に、猿という言葉を読み込んで、処世術を述べたものです。これはその七種目です。見ず聞かず、言わざる密の猿よりも、思わざるこそ勝るなりけり。人の悪い面を見ない、聞かない、言わないのが良いというが、一番いいのは最初から人の悪い面なんて考えないことだ。まあなかなか悪い面ばかり拡大して見てしまいますけれどもね、そこはあえて考えるなと。日吉大社の境内は広く、大小たくさんの社殿があります。それらは大きく西本宮系と東本宮系のグループに分かれています。西本宮系は、天智天皇の大津京遷都の時、大和から移されてきた神々で、東本宮系は、それ以前から祀られていた土地の土着の神々です。だから新しく権力者によって連れてこられた神々と古くからの土着の神々が並び祀られている。これがなかなか面白いところだと思います。西本宮の楼門まで来ました。楼門の屋根の四隅に、それぞれ、マサルの彫刻があることに注目してください。参拝者を猿が見守ってくれています。楼門をくぐります。正面に拝殿、奥に本殿。本殿の社殿は、正面と左右に庇がつく、比叡造りと呼ばれる独特のものです。別名を、正体造りと言います。現在の建物は、天正15年、1586年の建造。ここ、西本宮の主祭神、大名討ちの神、イコール大国主の神は、天智天皇の大津京遷都翌年の668年、大津京の守り神として、大和の宮山、大宮神社から誕生されました。その時、大名討ちの神は、まず、 琵琶湖に浮かぶ漁船に現れ、琵琶湖のほとり唐崎といううちの牛丸という人に命して、唐崎の地に社殿を建てて自分を祀らせました。これが現在の唐崎神社です。その後、現在の日吉大社の場所に鎮座したと伝えられます。日吉大社の例祭、三能祭では、この大名口の神、勘定の様子が再現されます。本殿脇のカツラの御神木が見事です。では、西本宮東の門から出て、東本宮を目指します。すぐ東隣に鎮座しているのが、拙者の宇佐宮です。豊前大分の宇佐八幡宮から勘定しました。本殿は西本宮、東本宮と同じく日吉造りですが、規模はやや小さいです。宇佐宮の東隣が白山姫神社。加賀の国石川県白山姫神社から勘定した菊里姫の神を祀ります。現在の社殿は、慶長3年、1598年の造営。宇佐宮、白山姫神社を後に、東本宮への山道を歩いていきます。東に東本宮エリア、西に西本宮エリアがあって、それが山道で繋がっているという形です。途中、左手に、八王子山に登る石段と、その左右に小さな社があります。この二つの社は奥の宮二社の要拝所です。なかなか奥の宮まで登るのは大変ですので、ここから山の上をめがけて拝むわけです。八王子山の上には、牛尾宮、三の宮、二つの奥の宮があって、そこに挟まれて、黄金の大岩という、高さ10メートルの岩があります。ここが日吉大社の始まりの場所とされています。東本宮楼門に着きました。楼門をくぐると広い境内です。正面に東本宮本殿。左に拙者の儒家の宮。右にその儒家の宮の拝殿があります。まずは東本宮本殿に参拝しましょう。日吉大社東本宮は、この地にもともと鎮座していた大山杭の神を祀ります。比叡山の山の神様です。古事記には、大年の神とアメチカル水姫との間に生まれた神で、近江の国の比叡の山に祀られたとあります。大年の神の息子ということです。大年の神といえば、お稲荷様として有名な、宇賀の御霊の神の兄ですので、大山杭の神は、お稲荷様の甥に当たることになります。穀物の神様と山の神様、すっとつながりますね、なんとなく。しっかりと拝んでいきましょう。境内には他に拙者の儒家の宮とその拝殿があります。もう一度整理しておきますと、日吉大社の境内は西本宮系と東本宮系に分かれて、西本宮系には天智天皇の大津京遷都の時に勘定された大名口の神とその眷属が祀られ、東本宮系には元々の土地神である大山杭の神と、その眷属が祀られています。新しく権力者によって持ち込まれた新しい神々と、古くから土地に根ざしていた古き神々が、並び祀られているというのが面白いじゃないですか。こういうのが日本で宗教戦争が少なかったゆえんかなと思います。最も近くの比叡山と三井寺は、もうしょっちゅう宗教戦争してましたからね。東本宮の参道脇には小さな石が立っています。正面の凹凸が座った猿に似ていることから、猿の霊石と呼ばれます。最後に振り返ると、またおいでやすと言っているように思いました。 その他、境内には21の拙者と多数の末者があります。これを三能21社、三能108社と称します。素晴らしいことに、一社一社紹介文がついてるんですね。これはいいですね。説明があると、その神様のゆえんがわかるじゃないですか。日吉大社では、拙者末者に至るまで大切にされているなぁと思いました。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。